はい、皆さんお疲れ様です。 OKKH こちらはお疲れキャッチン放送でございます。パーソナリティは僕、八橋ゆうきでございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日とは打って変わってまた通常通り一人で放送していきます。またね、今年1年ですか、頑張っていきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。なんかね、でもね、ナビスクのメンバー呼んで、で、それ以後ね、一人でやるだけじゃなくて、ちょっと二人の放送もやってみたいみたいな話をしたら、あ、もう全然呼んでくださいみたいなことを言われたので、今後ね、お疲れカッチン放送が、もしかしたらこう、二人体制でお送りする回が、ちょくちょく出てくる可能性はあります。お楽しみにというところですね。まあ、二人で電話ボックス入るわけにもいかないので、どこか場所を取ってね、やってみたいと思っております。さあ、今日お話ししたいことなんですけれども、僕がね、ちょっと先ほど薬局行ってまして感じたことをお話しします。大したことないんですけどね、薬局行ってね、ボトルガムをね、買おうとしてたんですよ。で、いつもブラックのね、ガムを買ってて、会社でこっそり食べてるんですけど、なくなったので買いに行って、クロレッツもあったんですよ。そのブラックと似た感じの、なんていうかな、黒系のそのガムっていうんですか？ミントが強い感じ。それが好きなもんですから、それを買おうと思って、クロレッツの方の棚見たら、なんか帽子かぶって、こう、髭がピヨって伸びて、ルパン三世って書いてあるなーっていう感じで、なんか帽子かぶった髭面のおっちゃんが書いてあって、これもしかして次元大輔というふうにびっくりしたわけですよ。僕、最近のルパン三世を、映画とかアニメを見てないので、どびっくりしちゃって、次元大輔って目で出してたっけみたいな。そのなんかこう衝撃が半端なくてですね、と思って、普通にこうボトルに次元大輔が顔出て乗ってるんですよ、イラストが。いやー、ちょっとこうなんというか、その時点でこう萎えると言いますか、次元大輔は目が隠れてるのが一つのキャラクターだったわけじゃないですか。この帽子をかぶって常にこうね、斜めになった帽子を押さえて、みたいな。ね。で、どんなに激しいアクションがあったとしても、決して取れないし、水の中潜ったとしても、帽子は絶対ついてくるみたいな。そういうね、帽子とセットになった、むしろ帽子が本体みたいな、そういうキャラクターなのにもかかわらず、目出してるみたいな。なんかで聞いたことあるんですけど、こう、なんだったかな、帽子に銃弾が当たってね、帽子が吹っ飛んだ時の次元の顔が出てきたみたいなのがあったんですけど、全くもってナンセンスですよね、そんな話を書くっていうのはね。それで一つ思い出したことがあって、全然、まあ関係ないと思う人がいるかもしれませんが、あえて語らせていただきますと、ミロのヴィーナスという彫刻、あるのご存知な方多いと思いますけど、それと似てるなと思ってミロのヴィーナスって腕が両方ないんですよ。女の人の彫刻なんですけど、ギリシャの方のね、地中海から見つかったと思うんですよ。そこら辺からね、見つかった像だと思うんですけど、こういろんなね、説が唱えられていて、こうリンゴを持っていたんじゃないかとか、柱に手を置いてね、なんかこう手をなんか、なんていうのかな、柵に置いてたんじゃないかとか、いろいろこう、ね、研究者の中で、説がね、盛り上がってきてるわけなんですけど、正解はどこにもないっていうところ。だからこそ像が美しく見えるみたいなね、そういう話だったと思うんですよ。で、次元大輔の話をそこにこじつけるわけじゃないですけど、どんな顔をしているかっていうのは別にどうでもいいわけで、こう多分かっこいい顔してんだろうなーとかって、そういう風に思ってればよかったものを、その次元大輔の顔を出すことによって何かこう決定づけてしまうわけですよ。こういう人だっていうのね。誰もがそれは本当の顔はどんな顔だろうなっていうのは知りたいっちゃ知りたかったかもしれないけど、出しちゃあ、それを出しちゃあおしまいでしょうみたいなね。そういう風に思った次第です。いやー、次元大輔ね、あれですよ。やっぱりカリオッソルの城を見るしかないっていう感じですね。はい。ということで、八橋ゆきでした。